少し前のことでありますけれども、終末期医療、ホスピスと言われるものですけれども、死を看取るその最後の医療に携わっている方が、こういうことを、書いておりました。人間の死に方としては、3つのタイプを考えることができるのではないか。そしてその一つ一つに死を前にして飲み干す杯というものがある。これが象徴しているように思えるというような話であります。一つ目は、残念だけれども仕方がない、どうしても迎えざるを得ない死というものがある。二つ目は、自らの意思によってそれを受け止める死、自らの意思による死というものがある。三つ目は、これは天命である。キリスト教的に言い換えるならば、神の御心である、そう確信できる死だというふうに言っています。この三つにはそれぞれ歴史上の人物が仰いだ杯というものがありまして、これが象徴しているようだというんです。最初のこの、どうしても仕方がない、残念だけれども迎えざるを得ないし、その杯、これは中国の詩人で8世紀の唐の時代に活躍をしました、王冠という人が、歌った歌、その歌に出てくる杯、これは夜の光と書きまして夜光の杯と言います。ブドウの美酒、夜光の杯、夜の光に輝く杯、飲まんと干して琵琶馬上に催す、琵琶を馬の上でかき鳴らす、酔うて砂上に伏す、君笑うことなかれ、古来戦いに入れて幾人か帰る。遠征軍の兵士としてシルクロードの、聖域に出陣をするためゴビ砂漠までやってきた、その軍人の思いを歌ったものであります。今度の遠征で生きて帰れる望みはもうない、少ない。そこで琵琶を馬の上で奏でつつ、杯に継いだこのブドウ酒を飲み干しているうちに、砂の上に酔いつぶれて横になり眠ってしまった。しかしどうか笑わないでくれ、死の恐怖から逃れるにはこうするしかしようがないのだと、こういう歌であります。君笑うことなかれ、古来戦いに出て何人か帰る、幾人か帰る。そういう時に、おそらく星の光が輝いている杯を飲み干したのでありましょう。とは言いましても、死の恐怖を毎日でただそれを酔って忘れるというだけであるならば、これは小さな子供が怖がって目をつぶるのと同じでありまして、本当の解決にはならないということは、言うまでもないだろうと思うんです。二つ目の杯は、皆さんもよく知っているであろうソクラテスの飲み干した杯であります。毒杯です。ソクラテスは人々が世間の風評だけを気にして、本当は真理や正義など求めてはいないのに偉そうに振る舞うこのアテネの人々のその偽善者ぶりを、批判をしました。それで彼はアテネのアブと言われまして、煙たがられた人であります。その結果、死を言い渡されたソクラテスは、悪法もまた法なりと言って、正義のために徴用としてこの毒杯を仰いだと言われる。これは確かに正義と法、また善を守るために自分の意思で死を大きく迎え入れた典型的な例でありましょう。 けれどもこんなふうに大義のために自ら死に赴く人など果たして何人いるでありましょうか。そして3つ目にこの人が挙げた杯、それがキリストの飲み干された杯であります。十字架の死を意味するキリストの飲み干された苦き杯であります。ゲセマネの園の祈りに表現されておりますように、そこでは自分の願いではなく、父よあなたの御心がなりますように、その御心のままにというように、最終的には天の父の御心意志に従って死を受け入れる、そのような死の受け止め方であります。3つの杯がある。では一体どういう時に私どもは死を納得して受け入れるということができるでありましょうか。人は大義名分がなければそう簡単に覚悟を決めるなどということはできないでありましょう。大抵は一番最初のケースのように、死を忘れてしまいたい、なんとか紛らわせたいと思うことでありましょう。しかし忘れようとしても死はそう簡単に忘れられるものではありません。古今和歌集というものに、在原の成平が歌った、彼が重病にかかった時の心境の歌が、心境を綴った歌があります。ついに行く道とはかねて聞きしかど、昨日今日とは思わざりしよ。ついに行く道とはかねて聞きしかど、昨日今日とは思わざりしよ、ついに行く時が来るだろう、その道は必ずあると聞いてはいたけれども、昨日今日とは思わなかったという、そういう歌であります。これが正直なところ、死を前にしての私どもの思いではないでしょうか。先ほど読んでいただいた旧約聖書ヒゼキヤ王の嘆きというものがありますけれども、重い病にかかって彼も死を前にした、その時の心境を赤裸々に言葉に出して歌っています。私は行った、私は生ける者の地で死を見ることなく、世による人々のうちに再び人を見ることがない。私は行った、私は我が一生の真っ盛りに去らなければならない。私は黄泉の門に閉ざされて我が残りの年を失わなければならない。38章の14節を見ると、私は朝まで叫んだというのが出てきますけれども、私はツバメのように鶴のように鳴き、鳩のようにうめき、我が目は上を見て衰える。こういう、切ない、痛切な歌であります。こういうものが、おそらく正直な私どもの思いではないかと、そう考えられるのであります。遠藤周作さんというカトリックの作家がおりますけれども、この方がよく死について語りました。この方自身が3度も大病して手術を受けています。だから死というものをいつも意識していたんでしょう。けれどもひょうきんな人でありますから、いろんなところで面白おかしく語っていた。ちょうどその頃、ずいぶん前ですが、日航機が墜落をするという事故がありました。でその中でたった墜落わずか25分ですけれども、25分のこの短い時間にある人がメモを残した、息子に宛ててメモを残した。お父さんはこのまま死ぬかもしれないけれども、どうか立派に生きてくれって一言だけメモを残した。父の25分と言われるものですが、これを遠藤周作さんは聞きまして、いやこんなことは自分にはとてもできない、えらい立派なもんだ、自分であればもうそんな時にはもうどうしていいかわからない、上からぶら下がってきた酸素マスクを 自分のだけじゃもう足りないからといって人の隣の人の分まで横取りをしてもう騒ぎ立てるだろうというようなことを言っていましたけれども、おそらく私どもももうそういうようなことになってしまうのではないかと思います。これが第1番目のケースです。ではもし2番目のケースのように、なんとか自分の死に特別の理由や意味を見出せるなら少しは納得して受け止められるでしょうか。例えば食に準ずるというような場合があります。不本意ですけれども、結果としてそれが自分にあてがわれた務め、自分の役割を全うすることになるのであれば、まあそれをもってよしとする、そういうことになるかもしれません、まあ、けれどもそれは結果としてそうなるのであって、ソクラテスのように率先してそのような死を選び取るなどということはそう簡単にはできない話でありましょう。ローマの信徒への手紙、このロマ書の先ほど読んでいただいた5章の7節のところにこういうふうにパウロが言っています。正しい人のために死ぬ者はほとんどいないであろう、善人のためには進んで死ぬ者もあるいはいるであろう。正しい人のために死ぬ者はほとんどいない、めったにいない、まあ、稀にはいるかもしれないけれども、めったにいないというのであります。それはそうかもしれません。正しい人であれば神様が守ってくださるから、そう簡単に危機に陥ることはないかもしれない。だからその人のために死ぬなんてことは必要ないかもしれない。しかしその後で、善人のためには進んで死ぬ者もあるいはいるであろうと出てきます。善人というのは、これはある解釈者は良いこととも訳せるので、そう受け取ることもできるので、良いことのために命を惜しまないで捨てる人もいるかもしれないという、こういう理解もあるのではないか。聖書の仲介者によっては、ここで使徒パウロは紀元前2世紀頃、異教の祭儀がエルサレムの都に持ち込まれた、神殿に持ち込まれた、律法が冒涜されそうになった、その時に勇敢にもこれに抵抗して無残にも殉教するに至ったあのマカバイ家の7人の息子とその母、彼らのことが念頭に置かれていたのではないか、あるいはパウロはそのことを考えていたのかもしれないと説明をしています。律法が汚される、神様の皆が汚される、そのことに耐えられず信仰を捨てるよりは死を選んだマカバイ家の7人の息子とその母、確かにそこには神の御心があると、まあ、信じた、それでこの死を選んだということになります、まあ、そうなりますとこのケースは3番目のケースにも近い事例だと言えるかもしれません。では主イエスの死の場合はどうだったのか。主の死にはもっとはっきりとした理由がありました。主イエスの十字架の死を考える場合、ただ主が神の意思として死を迎えたというだけではまだ肝心のことが言われていないように思われます。その主イエスの死は実にこの私どもの、私たちの救いのための死、私たちを救い出すための神の御子の死だったということであります。その肝心要のところ、主の死のさらに一歩踏み込んだ点を明らかにしているのがこの十字架の死の奥義であります。5章の8節以下を読んでみますとこうあります。しかしまだ罪人であったとき、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。まあ、ここには 主イエスの死が一体何のためで、キリストの死がまた誰のために起こったことなのか、このキリストの死の意味と目的というものが明瞭に書かれています。それはすなわち、弱かった時の私たち、不信心不信仰な者たちであるこの人間、罪人であった私たちのために、あえて刊行された身代わりの死だということです。罪を犯さない方が、この私たち不信仰不信心な者たちのために代わって死んでくださった、死を選び取ってくださった。そんなことは普通考えられないことです。一体誰が、弱く脆く情けない、したがって助け出す価値のない者のために命を捨てることでしょうか。火事が起こったとして、私たちが危険を顧みずに火の中に飛び込んで助け出そうとするのは、それが尊いもの、価値のあるもの、大事なものだからでしょう。価値のないどうでもよいもののために、亡くなっても構わないもののために、人は火の中に飛び込むでしょうか。まして助け出すものがただ価値がないというだけではないとしたらどうでしょう。今火の中にあるものはただつまらないものというだけではないの。むしろ嫌なもの、憎たらしい、自分を裏切り自分に面倒をかけ続けているもの、自分の顔に泥を塗りその手に噛みついてくるもの、神に敵対している人間なのであります。そんなものなら火の中で燃え尽きるに任せるがいいに決まっています。一体誰がそのようなもののために火の中に飛び込むでしょうか。ところが神は、この神に敵対している私たちのために火の中に飛び込まれるのであります。そのようにして主は私たちを救い出すためにご自分の命を投げ出されたのであります。普通では考えられないことが起こっています。私たちはこのことに慣れてしまうことはできない話です。慣れてしまってはならない。まさにこのことによって神は私たちに対する愛を示されたのだと五章の八節は語っています。それは神の愛のなせる技です。その愛は敵対する者をも許し新たに作り変える神の愛であります。ただの愛情でも、あるいは火の中に飛び込むということが起こり得ないとは限らないでしょう。起こり得るかもしれません。我が子が火に包まれていたら、母はもう何も考えずとっさに飛び込むでしょう。それも愛の力です。しかしそれは我が子だからです。愛する価値のあるものだからこそ、ストレートにその思い、愛情が発揮され発露されるのであります。しかしもしそれが自分を苦しめる敵であり許しがたい相手だとしたらどうでしょうか。とてもそんな真似はできないでしょう。それが私ども人間の愛情の限界であります。しかし神はこの人間的な愛情の限界を踏み越えられます。そして踏み越えられたのであります。主は信心深い者たちに死なれたのではありません。信仰深い者たちのために死なれたのではないのです。実に不信心な者たち、愛される価値のない信仰のないこの私どものために死なれたのであります。それは難なくなされた当たり前のことではなかった。だから 御子である方がその死を前にしてゲッセマネの園で血の汗を流して父に祈った言われるのであります。父よ、この杯を取り除けてください。私の思いではなくあなたの御心がなりますように。あの主の祈りの第三の祈願、御心がなりますように、それを身をもって実行された、それが神の子の、神の御子の崇高な死なのであります。聖書は死というものをただ自然の滅び、ただの自然死とは見ていません。それは人間が、私どもを作ってくださった方、神の御心に背いて生きていることの結果だというふうに見ています。聖なる神の怒りの前で不義なる人間は裁きとしての死を死ななければなりません。幸いなことにこの裁きとしての死をキリストが代わりに引き受けてくださり、私たちはその御子の血によって義とされたのであります。そこで今朝の聖書の箇所はさらにこういうふうに語っています。9節10節、私たちはキリストの血によって今は義とされているのだから、なおさら彼によって神の怒りから救われるであろう。もし私たちが敵であった時でさえ、御子の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている今はなおさら彼の命によって救われるであろう。今読んだこの二つの文章、この二つの文章の中には同じ言葉が二度出てきます。それがなおさらという言葉です。私たちが罪人であった時、それでも神は私たちを良しとしてくださった。そうであれば神の怒りから救われるのはなおさらのことです。私たちが敵であった時に、それでも神は私たちと和解をしてくださった。そうであれば死から救われるのはなおさらのことです。命に預かるのはなおさらのことですと語るのであります。使徒パウロは畳みかけるようにこの事情を説明しています。畳みかけるようです。高いところから水がなだれ落ちるように、神の恵みの勝利というものはキリストの十字架からあふれ出て、満ちあふれて、すべてのものを潤すようになります。人間の罪という不可解な犯行にもかかわらず、この罪の犯行よりもさらに神の犯行は力強い。罪の力も押しとどめることはできないほどのものです。源泉からほとばしり出て、高みから低きところへと勢いよくなだれ下るものであります。それは恵みの満ちあふれであります。神の恵みはこのなおさらという勢いを持っています。誰が邪魔しようとも嫌なしに広がりゆくものです。死でさえそれを防ぐことはできない。山の骨格の源泉から水が滴り落ち、それが泉となり、あふれ出して川となり、裾野に広がり大地を潤すように、人間の歴史の片隅で起こったイエス・キリストのあの十字架の出来事の帰結は、その源泉からあふれ出て嫌ましに広がり、飢え渇いた魂を潤し、全世界を破滅から救うものとなりました。その命の水が今この教会にも流れ、私たちはその水を飲むために言っています。詩編の作者は歌いました。詩編の4章8章の最後ですけれども、 て結構ですが、こういうふうに出てきます。これこそ神であり、世々限りなく我らの神であって、とこしえに我らを導かれるであろう。世々限りなく、とこしえに。ある聖書の翻訳は、死を越えて進みゆく命の神というふうに描いています。死を越えて私たちを導かれる神、まさにそれが私たちの今信じるようにと招かれている神であります。神の存在は死を越えて世々限りなく常しえに続いていく命の満ち溢れであります。命が満ち溢れ、これと正反対のものは何でしょうか。それは罪の中にいる私たちの世界です。命の満ち溢れと反対のものは私たちの世界。罪の中にいる人間は全てを自分の中に取り込もうとします。他人から栄養を奪い取り吸収しようとします。何でも自分のものにしてしまおうとする。聖書は罪の一つの形態として貪欲というものを数え上げていますけれども、そこを知らない欲望、バケツの底に底がありませんから、底の開いた穴の開いたバケツで水を何度も汲んでも満ち足りることはありません。いつも飢えています。それが私たちの人間の在り方です。与えるよりは奪おうとする、何でも自分のものにしようとする、何でも吸収しようとする、でも底がありませんから、いつも飢え渇いている。聖書の世界にソドムとゴモラという町が登場します。誓いのほとりにあったのではないかと考古学者は推測します。この視界の湖の湖面、ご承知のように海面の下にあります。海面下397メートルも深い。したがって視界は何でも吸収し、自分からは何も出さない。文字通り塩分が濃いために生物の住むことのない死の海です。だから視界と呼ばれる。私たちもまたそのようなものではないでしょうか。そのただ中に、この死の支配する私たちの世界のただ中に、命そのものであるキリストが来てくださった。そして神に敵対していた私たちのために自らを捧げてくださり、その十字架の愛の源泉から命の水を溢れさせてくださったのであります。キリストは死を滅ぼして復活をしてくださいました。死の世界にあって、私たちはこのよみがえりのキリストから、その復活されたキリストの泉から命の水を汲むことができます。今や死の意味が全く変革されたのであります。私たちの死はもはや神の怒りに遭う裁きとしての死ではなくなりました。キリストと共なる神の平安、永遠の命への入り口です。レクイエ、日本ではコンサートの時に鎮魂曲と訳されますが、これは大きな誤解です。魂を慰めるなどという、そういう意味はありません。むしろ大いなる安息のことです。レクイエム。ヨハネの黙示録14章はこういうふうに言っています。私は天から告げる声を聞いた、書き記せ、今からのち主に結ばれて死ぬ人は幸いである。主にある死を迎える者は幸いである。主にあって死ぬ者は幸いだ、喜びなさいと言っている。どうしてでしょうか。そこに本当の命があるからです。 を超える本当の命が溢れているから、だから主にあって死ぬ者は幸いである、労苦を解かれて本当の安らぎを得るからである。私たちは信仰を与えられました。出エジプトをしましたけれども、約束の地に至るにはなお荒野を通っていかなければなりません。荒野の旅を続けなければなりません。それはしばしば試練に遭うということを意味するかもしれません。しかし私たちにはもう約束の地が示されている。私たちはそこへと目指して共に旅をしていく者たちであります。御国へと至る、あの命の満ち溢れている、その御国へと至るその旅路をともどもに励まし合いながら歩み続けるものでありたいと願うものであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なるお神、あなたに敵対をしていた私たち、心がただ自分ばかり向いていました。人を愛することに失敗をしました。何よりも神様、あなたに背を向けて生きていた時があります。心を閉ざしていました。それは罪、そして死の支配する世界です。いや、私たちの周りの世界が罪と死なのではありません。私たち自身が罪と死であります。けれどもあなたはこの世界、そして私たちのために、まことの命である御子をお使わしくださいました。どうか私たちがそのことに気づいて、他のものによって渇きを満たそうとはせずに、ただあなたの命の源源泉から生ける水を汲み続けることができますように、どうか私たちの信仰生活をあなたが守ってくださいますようにお願いをいたします。荒野を通っていく旅でありますけれども、私たちがあなたに捕らえられていることを信じて、これからもまた共々に歩み続けることができますように、恩教会をこの地にあってあなたが守り、そして祝してくださいますように、ここに連なるすべての兄弟姉妹方の信仰生活をあなたが支えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。